いや、なんかあるじゃない。
私は毎年彼が短パンじゃなくなった時に秋を感じます。
秋のパンツ買いに行こう。ライフトウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章。死者としてトルコ。部屋は2階にあった。6人部屋でベッド一つが10リラ、約200円だという。できれば疲れているので個室に泊まりたかったが、トイレから出て訪ねても全く空きがないとのことだった。私がザックを抱えて入っていくと、部屋にはすでに先客がいた。一組はトルコ人と思われる親子で、父親と12、3歳くらいの息子が一人。もう一組は、2ヶ月前にドイツを出てきたという白人の若者二人で、これから東に向かうという。一人は眼鏡をかけた端正な顔立ちの若者であり、もう一人は長髪で、顎ひげを生やしていた。しかし、どちらもまだ好奇心が摩耗していないらしく、私に様々なことを尋ねてくる。どこから来たのか、どのようなコースをたどってきたのか、あの町まではどの会社のバスがいいか、この町の安宿はどんな具合か、尋ねられ、私が辿ってきたコースを喋ると、その目にちらりと敬意のようなものが浮かんだ。彼らはほとんどその逆のコースを辿って、日本まで行くつもりなのだという。どうして？今度は私が尋ねた。禅を学びたいんだ。メガネの若者が言った。禅？禅のことか、と私は聞き返した。そうだ、禅だ。それはすごい。私が言うと、長髪の若者が訪ねてきた。禅を知っているか？まあ。なんとなくそう答えてしまった。とにかく私だって、曲がりなりにも日本人なのだ。禅というのは何なんだ？単刀直入な質問に私は戸惑った。実を言えば、禅についてなど、ほとんど知らなかったのだ。以前禅に関する何かの本を読んだことはあるが、禅の本質について外国人に説明できるほど理解できているわけではなかった。しかし、知っているかと問われて、まあ、と答えてしまった以上、なんとか辻褄の合った説明をしなくてはならない。禅はダルマという坊さんがインドから中国に伝えた仏教の一宗派に過ぎない。 私の説明に二人はうなずいている。それが日本に伝わると、中世には侍階級に支持されたこともあって、文化的に強い影響力を持つことになった。喋りながら私は自分に尋ねていた。おいおい、そりゃ本当のことかね。日本においては、禅宗の主要なセクトは二つあって、一つは道元という人が開祖となった曹洞宗。もう一つは栄西という人が広めた。私がそこで立ち往生すると、メガネの若者が口を開いた。臨済。私は恥ずかしくなってきた。彼らはきっと私の喋ったことくらいは宣告承知のことだったのだ。そう、臨済宗。私がそこで黙ってしまうと、長髪の若者がまたさっきと同じ質問をしてきた。禅とは何なんだ？私は黙って考え始めた。曖昧な歴史的事実ではなく、日本人の私が禅とはどんなものと感じているか、それを正直に伝えればいいのだ。どれくらい考えたろう。ふと私の脳裏にこれまでバスで通過してきた道が浮かんできた。道。しかし、それが禅だという気はしない。だとすると、二人の顔に、私が辿ってきたルートを喋った時以上の、畏敬の念のようなものが浮かんでいる。気がつくと、ベッドに腰をかけた私は、ももの上で軽く両手を組んでいた。多分、考えている間は目を中空に据えていたのだろう。私は不思議な気分になりながら言った。禅とは、途上にあること、だと思う。私が言うと、長髪の若者がゆっくりとその言葉を繰り返した。Being on the road。私は彼の言う英語の響きを聞いて、その答えも存外悪くなかったかもしれないなと思った。私はホテルを出て食堂を探した。トイレに駆け込んで出すべきものを出すと、ひどく空腹になっていた。ドイツ人の若者たちはもう食事を済ませたというので、一人で部屋を出てきたのだ。街はとにかく暗く寂しかった。おまけにやたらと寒い。もっとも、下着とシャツとジャンパーだけでは寒いのも当然だった。 私はイスタンブールに着いたら、バザールの古着屋で厚手のセーターを買うのだと言い聞かせて、なんとかその寒さに耐えようとした。四五分歩くと、遠くに明るい光がこぼれている店先が見えてきた。近づいてみると、そこは間違いなく簡易食堂だった。客があまりいないのが不安だったが、とにかく入ってみることにした。入ったものの、何をどう注文していいかわからず、立ったまままごまごしていると、主人が手招きして調理場に連れて行ってくれた。そこには、オリーブ油で調理された様々な料理が、バットというのだろうか、平たい大きな容器に入れられて並んでいた。私は嬉しくなった。ギトギトのオリーブ油の料理に感動したというのではない。まず第一に、店の主人の親切が嬉しく、第二に、久しぶりに料理らしい料理を目の前にしたことが嬉しかったのだ。手の込んだ料理が食べられるのは、実にテヘランで磯崎夫妻にご馳走になって以来のことだった。私はピーマンの肉詰めと米と野菜のスープを指さし、さらにパンをもらった。これまで西から下ってくる旅行者から、ギリシャとトルコのオリーブ油攻めには苦しんだ、といったことをよく聞かされていた。しかし実際こうして食べてみると、別に何ということもない。いや、むしろピーマンの肉詰めも、米と野菜のスープも、アフガニスタンやイランの料理に比べれば、はるかに充実しているように感じられる。食べながらテーブルに地図を広げた。私はこの旅に一切ガイドブックの類を持ってこなかった。ザックに入れてきたのは、3冊の本と2枚の地図だけ。広げたのはそのうちの一枚の世界分図西南アジアという地図だった。さて、これからどうしよう。いずれにしてもアンカラにだけは行かなくてはならない。この水郷なだけの旅に、ただ一つ目的らしいものがあるとすれば、それはアンカラに行くことだった。アンカラで一人のトルコ女性に会う。私はそこで、使者としての役割を果たすことになっていたのだ。だとすれば、このエルズルムから、シバスを経由して、カイセリに寄り、有名なカッパドキアの岩窟寺院を見た後で、アンカラに向かう。というのが順当なルートであろうと思われた。トルコは、ボスポラス海峡を境にして、その国土がヨーロッパの部分と、アジアの部分とに分かれている。そしてヨーロッパの部分をルメリア、国土の大部分を占めるアジアの部分をアナトリアと呼ぶらしい。シバス経由アンカラ行きは、まさにアナトリア内陸の旅ということになる。それはそれなりに面白そうではあったが、 私はトルコの北に広がる海に記された黒海という二文字に引きつけられてしまった。海が見たいなと思った。それも青ではなく黒いという海を。一度そう思ってしまうと、どうしても黒海が見たくなってしまった。地図をよく見ると、エルズルムから黒海に向かって北上した先に、トラブゾンという町がある。そして、そこからサムスンという町までは、定期航路が開けているらしく、赤い線で結ばれている。さらにサムスンからアンカラまでは幹線道路が通っている。そうだとすれば、間違いなくバスも走っているはずさ。これにしよう、と私は思った。明日は、北に。黒い海に向かうのだ。私は久しぶりの食事らしい食事に満足しながら感情を払った。主人は最初トルコ語で値段を言っていたが、通じないと見て取るや8本の指を出した。これだけ食べて8リラだったのだ。私の満足感はさらに深くなった。
TBS ラジオ公演サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサートバップキャッスルボリューム5、2024年1月12日有楽町アイマショーで開催。国内トップクラスのミュージシャンたちによる本気のセッションをお楽しみください。チケット販売中、詳しくは熊谷俊で検索。
大型ゴルフ練習場でのびのびレッスン。300打席230ヤードの川口グリーンゴルフで毎月1回ゴルフスクールを開催中。専属のティーチングプロから個別指導も受けられます。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール、次回は11月16日木曜日の午後に開催します。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。川口グリーンゴルフの公式ページからもお申し込みが可能です。合わせてご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス